聖書をお開きしたいと思います。今朝私どもに与えられております聖書箇所はヨハネの黙示録第2章の1節から7節です。聖書協会共同訳ですと新約聖書の441ページになります。ヨハネの黙示録第2章1節から7節まで、エフェソにある教会の天使にこう書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪しき者たちに我慢できず、自ら使徒と称して実はそうでない者たちを試し、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のゆえに忍び、疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの愛を離れてしまった。それゆえ、あなたがどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。悔い改めないなら、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けよう。しかし、あなたには良いところもある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳のある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には、神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。先ほど英礼拝が終わりまして、オルガンの奏楽の方が最後に母の日の賛美歌を演奏してくださいました。私が教会の父たち母たちにやはり感謝したいといえば、小さい頃からこの聖書を読むことを教えてくださったことです。ただ私は少しへそが曲がっていますしですね、ミステリーを終わりのページから読んでしまい、犯人を確認してからそれから小説を読むようなところがあるものですから、最初に通読したのは実はヨハネの黙示録でありました。ただこれは子供心に読みますと、こう赤い馬とか黒い馬とか天使とか、そういうこうとてもこう幻想的な言葉が出てくるものですから、まあ変な話ですけども、礼拝中のこう一つのこう難しい説教が難しい時には退屈しのぎに黙示録を読んでたというちょっと不謹慎な子供だったわけですね。だから今日何かこう八王子でご奉仕をさせていただく上で黙示録を示された時に、何かこう懐かしいような気持ちもしながら開かせていただいています。ただやはり今私が申し上げましたように、この黙示録のそのメタファーといいますか、いろいろな象徴的なものが出てくるところ、そればかりがこう映画とか絵画とか文学の中で、まあ聖書の意図と必ずしも一致しない形で引用されたり用いられたりすることで、人々が時に不安を煽られたりするのもこの黙示録の特徴でありました。まあそのせいか、私どももこの黙示録に対して少し腫れ物に触るように読んでしまう、そんなところがもしかしたらあるかもしれません。まあ、けれどもこの黙示録の御言葉をですね、神様の愛の招きだという信仰に立って聞くときにはですね、そこにいつも通りの一本道が示されてまいります。それは過去の時代の教会文書として読む道でもなく、あるいは極端な未来予言の終末論として読むのでもありません。今この時代、今日この時に愛なる主が私どもに語りかけてくださっている、語られている今の言葉として信仰に立って聞く一本の道です。この黙示録は本来タイトルとしては明らかにされたことという意味しかありません。神様はその憐れみのご計画を御子主イエスキリスト様を通してお示しになりました。そして十字架を通してすでに成し遂げてください、すでに明らかになさいました。終わりの時代を生きるすべて私どもに主は明確に招きの言葉を 語ってくださっています。終わりの時代とは今生かされているこの時です。私どもの今この時が神の国の歩みなのです。目に映るものは確かに過ぎゆくもので流れ去る不確かなものです。直近のたった数年間だけを見てもこんなにも私どもを取り巻く現実が変わっていくなどということは誰も思い描けなかったと思います。けれど時代とか世界とか一つ一つのことが私たちの目には後退しているように見えても、すべてそれが主の完成の御業、完成の段階であり、私どもがそれをすでに共に主と歩ませていただいている、そのことを黙示録の御言葉は語るようです。いつか完成するというような曖昧な予告ではなくて、私どもはすでに共に仕上げに参加している、そんなふうに御言葉は今日私どもを励ましています。今朝はその黙示録から2章の1節から7節、エフェソの教会の天使に宛てた箇所をお読みしました。この2章の少し前のところをご覧になれる方はご覧いただきたいのですが、1章の20節に7つの星、7つの燭台とは7つの教会である、そして教会の天使であると、まあ、きちんと解説は書いてあるわけですね。まあ、黙示録という割にはこう明示録といいますか、解説がきちんとこう書いてあるわけです。そしてこの7つの星を持つ方、つまり教会を持つ方、7つの金の燭台の間、7つの教会の間を歩く方が登場なさるのがこの2章からの箇所であります。こう7つの燭台の間を歩くというと、こうぐねぐね歩くような印象を持ってしまうのですが、間と書いてあるところは原文では中央、真ん中という意味の言葉が使われています。この7つの燭台の間におられる方というのは教会の中央におられる方という意味です。教会の中央におられる方、教会の中央を歩かれる方とはどなたでしょうか。言葉は悪いですが、こなれたキリスト者であれば、あ、イエス様のことですよねと反射的に答えが出てくる、そういうふうに思います。けれど実際ここを改めて読みますと、私たちがそれを果たして真剣に受け止めているだろうかと問われもするのです。ユース世代の方はご存知かもしれませんが、10年ほど前にジーザス・アット・ザ・センターというゴスペルが発表されて人気になりました。日本語の歌詞もつけられて YouTube などで流れました。それはすべての真ん中に主イエスがいてくださいというこういう歌詞で始まる賛美です。アメリカ版のライブ映像を見ますと、この曲の一番急所として歌われる場所が3節にあります。それは Jesus be the center of your church、 Jesus be the center of your church、 日本語の歌詞では教会の真ん中に主イエスがいてください、教会の真ん中に主イエスがいてくださいというそういう歌詞です。ライブ会場でその歌詞をボーカルの方が歌いますと、一緒に賛美している会場からこう切実な、ある意味切実な拍手が起きたんですね。私はこの動画を見ながら非常に印象的でした。その改宗の向き直りがそこにあったのです。教会の真ん中に主イエスがおられる、それは当たり前のはずなのに、いつもどうして私たちはそれを見失ってしまうんだろう。その賛美を歌いながら改宗もそれを聞いている私たちもそのように探られる、そんな曲でした。教会の真ん中に主がいてくださいとあえて歌わざるを得ないほどに、私たちはそもそもで主が中心におられることを忘れて、自分の都合や様々な世の恐れを教会の中心に勝手に持ってきてしまう、そして勝手に自分たちで不安になってしまう。けれど今日確かめたいのです。教会の真ん中におられてそこを歩くお方とは間違いなく主イエスキリスト様に他なりません。主イエス様は教会の真ん中で花嫁なる教会の手を しっかり掴んでくださるお方だ。そんな風に今日の御言葉は語っています。2章1節に右手に7つの教会を持つとあります。この持つという原文は、お上品にこうそっと手を取る、そんなような原文ではありません。もうがっちりがっちり掴んでもう離さないぞっていう、こう熱く力強い言葉が使われています。そして私どもの主はここで教会を星だとまでおっしゃっているのです。がっちり手を掴んで離さない、あなたたちは星だとおっしゃってくださる主、その主が教会の真ん中におられて共に歩いておられること、それをまず私どもは覚えたいと思います。2章の2節ではその主があなたの行いと労苦と忍耐とを知っている、そのように語りかけてくださいます。このフレーズは第一テサロニケの第一章などにも登場してまいります。信仰の行い、愛の労苦、希望の忍耐、この三つ、この三点セットは花嫁の教会、花嫁たる教会に与えられていく麗しさ、賜物でありました。私ども人間同士が互いを励ましたり褒めたりするときは、良くも悪くもリップサービスと言いましょうか、掛け値が入ってしまいますけれども、イエス様がおっしゃってくださるこれは言葉ですから、ここには掛け値はありません。イエス様から真実にこう励まされたエフェソ教会は本当に嬉しかったと思います。このエフェソの教会というのは比較的聖書にも情報が多い教会であります。例えば使徒言行録の18章から19章を調べていきますと、パウロ、アポロ、プリスキラとアキラ夫妻、長老たちやパウロの弟子たちと多くのキリスト者が連携プレーをしながら宣教に熱心に用いられていく様子が描かれています。エフェソの教会、エフェソの地域教会の一つ一つはまさにキリストの花嫁として生かされた、共に苦労を分かち合った教会でありました。私の名のゆえに忍びと、先ほどの黙示録の2章のところにはございます。イエス様と一つにされ、その名前で呼ばれたキリストの教会です。イエス様のパートナーとしての熱心さや誇らしさが教会のベースにあったことでしょう。思えば使徒言行録の19章では地元の銀細工の偶像を作っていた土産物屋さんの人たちからキリスト者が目をつけられて大騒動になってしまうという記事があります。彼らはキリストの教会が短期間に躍動し前進するその姿に危機感を覚え焦ったのでしょう。アジア州全地域で我々の仕事は評判が悪くなってしまうと嘆いたと使徒行伝には書いてあります。短期間でそんな危機感を覚えさせるほどエフェソの教会は熱心によく忍耐し疲れ果てることがなく歩んだのです。今お読みしましたこの2章3節のよく忍耐してという言葉も、これ原文では非常に独特な言葉が使われています。普段使わないような言葉だそうです。重荷を実際に背負ってくれた、そんなような強調語が使われたそうです。日本でどう言うかなとちょっと考えますと、走行の妻、あまり使わなくなったかもしれませんが、走行の妻という古い言い回しがあります。走行、お米の麹とかぬかのところですね。走行の妻、これはことわざとして正確には走行の妻は銅より下さずという言葉なのだそうです。お米のぬかとか麹とか捨てられてしまうところを工夫しながら食べて、貧しさやひもじさや苦労を分かち合った夫婦、その中でパートナーのことを生涯にわたっていたわる言葉です。この銅より下さずのお銅とは一番良い表座敷という意味だと言います。一緒に苦労してきた奥さんに夫が新しいマイホームを建てて、あなたには一番いい部屋で過ごしてもらおう、 そんな気遣いの言葉です。イエス様はここでエフェソの諸教会の人々にまさに、あなたは信頼できる装甲の妻だ、一番いい部屋で過ごしてもらいたい、そんな愛しい存在だ、そんなふうに語りかけておられるかのようです。教会の働きをいたわって、私はあなた方の行いと労苦と忍耐を知っている、あなたの働きも苦労も見ていたよ、知っているよ、よく私とそれを分かち合ってくれたね、そんなふうにお語りくださるかのようです。主に信頼していただいた、主に見ていていただけた、とても嬉しいことです。先週の説教で言うところのまさに健全な誇り、それが満ちてくるような、希望に満ちてくるような嬉しい気持ちがしたことでしょう。嬉しいなで終わればいいのですが、ここでしかしという言葉が4節から続きます。ここが重たいところです。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの愛を離れてしまった。自分のパートナーにそんなことを言われたら多分相当傷つくと思います。夫や妻にそういうことを自分が言われたら相当傷つきますね。まあ、例えば私が今日帰宅しまして、家内に対して何かの拍子に、君は初めの愛から離れたねと、まあ、そんなことをもし仮にも言おうがものであれば、まあ、偉いことになるでしょう。こうぐさっとこう来る一言です。さっきまで嬉しかった、誇らしかった、それがしぼんでいく、お褒めの言葉がどこかへ飛んでいってしまいそうな、そんな言葉です。熱心なはずだったエフェソ教会が初めの愛から離れた、これはどういうことなんでしょうか。イエス様はどうしてこのようにおっしゃるのでしょうか。続く五節には、悔い改めないなら私はあなたのところへ行くとあります。よく考えてみるとこれはおかしな言葉であります。教会は常に主と共に歩んでいるはずなのです。それならどうしてイエス様はあなたのところへ行ってなどとおっしゃったのでしょうか。それは主が足をお運びくださらなければならないほど愛において教会がイエス様から離れてしまっていたからです。復活節のこの時期にはよくヨハネの福音書の21章が読まれます。ご復活の主が私を愛するか、そのようにペトロに3回お尋ねになります。ペトロは答えます。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。彼は悲しい気持ちで主に答えたと聖書にあります。悲しみのうちに答えるしかなかったのです。十字架に向かわれる主を裏切って完全否定してしまったペテロ、自分の愛では神様のことも大事なイエス様のことも誰のことも愛せない、その自分の性根を知って心底絶望した。だからこそあなたが知ってくださいますとイエス様に対して愛せないその自分のすべてを託し預けたのです。このペトロの自分を悲しんで主にすがる姿、愛の根拠を主に置かせていただく以外ないと知ったこの姿、実はそこが私たちの初めの愛の場所です。私たちの始まりの場所です。実際には神様を疑って友達を悪く言って裏切る、そんな自分がいるのです。そこを打ち明けて祈って神様に助けていただいて愛せるものに変えられていくしかないのです。けれど私たちはそんな自分を認めたくありません。 毎週熱心に奉仕しています。欠かさず礼拝に出ています。聖書を通読しています。いつも生き生き信仰生活を送っています。私は大丈夫です。私は大丈夫です。そんな風に表面的に祈って、どんどんどんどん固くなになっていく。毎日毎日、愛する神様、愛する神様と定型文のように祈っている自分がいる。麻痺状態に陥っていく。本当の本当は魂の底に、私は神様、あなたのことを本当には愛せない。隣人のことも本当には愛せない。私は惨めだ。そんなうめきがあります。そんな叫びがあるけれど、どうしてもそれを口に出して祈れない。祈らないうちに愛の根拠がずれていって、自分の努力、自分の実績を探して愛が冷えていく。それが私ども罪人の弱さであります。この2章の1節が、教会の天使にこう書き送れと書いてあることにお気づきの方もおられると思います。天使に書き送る。私はこれとても不思議でした。解説はちゃんとさっき出てきたのに、なぜわざわざ教会にではなくて、教会に、教会の天使にこう書き送れとイエス様をお書きになったのか。いろいろと調べましたら、ある説教者がこのように解説をしておりました。主イエス様が手紙を送っても教会は開きもしないで、その手紙を放り出しておく。そんな冷え切った状態だから、天使に送って開かせて読ませた。とてもこれはドキッとする解説でありました。まあ現代風に言いますと、 LINE でいう既読スルーをするどころか、もう未読スルーをしている、そんな状態だと教会は思われているわけです。イエス様大丈夫です、私ちゃんとやれてます、後で読みますね、教会もいろいろ忙しいのです。そうやって、あなたは私の大切な星だよ、あなたの手を私は離さないよと書き送ってくださった主の愛の手紙を未開封で読み落としてしまう。立つべき原点、イエス様が私どもを愛してくださったところから愛が始まるのだというところに教会が立てなくなってしまう。これは危機的な状態です。自分を頼みにし始めたら、キリスト者は悲惨です。様々に裁き合い、地域において主が招いておられる方に対しても固くなで閉ざしたような態度をとって、主の働きの邪魔にすらなりかねない。エフソの教会もまた、そうした葛藤や痛みや愛の迷い道の中で悩んでいた、そんなことが伝わってきます。はじめの愛とは、愛のない自分を悲しんで、愛の根拠を主イエス様に置かせていただくことに始まったはずです。イエス様に愛の根拠を置いていい、いや置かせていただく以外ないのです。イエス様ががっちりあなたを掴んでいるよというその手紙を受け取って開封するところ、そこに始めなければ私どもは愛には生きられません。キリストがイエスの霊が常に私たちと共にいてくださるからこそ、初めて愛せない私どもが愛する神様、そのように祈れます。イエス様の名前によって共同体の誰かのことを心から取りなすことができます。イエス様が私たちを愛している、そのシンプルな出発点に心底を生きるからこそ、本当の命はあふれます。そこから信仰の行いが立ち上がってきます。愛のロープを終える力が注がれてきます。希望のうちに苦難をも誇れる歩みにされていくのです。だからこそ、そこから離れてしまわないように、イエス様の言葉がぐさぐさ来るほど真剣に私たちを呼び止めたのです。あなたは初めの 愛から離れてしまっている。愛する主よなどととても言えない、そんな私どもだからこそイエス様のお名前で祈らせていただけます。大丈夫な自分を取り繕って祈るのではありません。主の御前に気の身気のままで出て、神様私大丈夫じゃないです、私大丈夫じゃありません、そう叫べるのです。主が私を愛しておられるというその信仰に立ってそう祈れます。教会がそこに根拠をもし置かないとすれば、燭台をそこから取り抜ける、そのように御言葉は厳しい言葉を続けます。イエス・キリスト様の光以外で暗闇を照らそうとしても、そこには何の慰めも回復もないからです。けれどイエス様はただ燭台を取り除けるそれだけのお方ではありません。あなたのところへ行く、そう語ってくださるのです。そうです、消えかけた燭台のところへイエス様の方から今日来てくださいます。主イエスはもう一度、いや何度でも燭台を、灯火をその手元で輝かせて温めてくださいます。教会は何度でもそうやって初めの愛へと戻されていきます。何度でもこのイエス様の光を、温かさをいただいてまた立ち上がるのです。そして地の主を世の光として隠すことのできない光を掲げます。どこから落ちたかを思い出し悔い改める、御言葉にありますけれども、この悔い改めとは自分を責めることでは決してありません。愛のお方である主が、主イエスキリスト様が今ここに生きて私どもと共におられる、イエス様の方から今来てくださっていることを知ることです。後悔や不信仰や疑いの中で沈み込んで絶望して愛せないと悲しむ私どもに、お蘇りの主はご自身を表してくださいます。そこに向き直って、主よあなたに私どもの愛の根拠があります、あなたが私を愛してくださっていますとお答えする、それが私たちの始まりの場所です。そこに教会の命があり、その光を掲げて私どもが歩く先に神の国の回復が与えられるのです。祈りましょう。あなたのそのお庭で過ごすひとときは、よそのどんな素晴らしい場所で過ごす聖日にも勝ると、詩編の詩人は歌いました。主、本当にその通りです。私どもはさまざまな恐れや思い煩いや日々のことに気を取られて、ともすればそこから離れていくものです。いや、離れていました。あなたが呼び止めてくださったことをありがとうございます。愛せないものです、大丈夫じゃないです。あなたが私たちの人生の中心で私たちのすべてを、存在を手に取ってくださらなければ何一つできない存在ですから、今私たちのすべてをお委ねいたします。あなたの愛に生かし輝かせてくださいますように、私どもがあなたの光を高く掲げてこの一週間の日々をまた歩むことができますように、お導きください。お一人お一人の職場や学校や家庭やさまざまな場所でのその光の働きをあなたが祝福し、愛を燃やしてくださいますように、私たちのお蘇りの主イエスキリスト様のお名前によって祈ります。アーメン。